Guten Tag. Herzlich willkommen. 手放す系ラボラトリー。今回は助手、北条久美子のポイッと質問投げてみた。
坂東貴博のポイッと手放す系ラボ。
はい、というわけで最初何語だったか分かりましたか？
ドイツ語なんですね。
ドイツ語なんです、うん、ヘルツイヒウェルコメンっていうのは、うん、心を込めてようこそっていう意味。
すごいね、ドイツ語喋れるって。
イシュプレヘドイツ。私はドイツ語を話します
そうなんだ、すご。
はい、
はい、
さて、私手放す系坂東さんが始めてからですね、
はいはい、
気になっている、まず坂東さんの会社で起きたことと、うん、それから今後多分どんどん広がっていくと思うので、うん、この手放す系という形、
はいはい、
そしたらこの未来ってどうなっていくのかなみたいな2つの質問したいと思います。
はは
まず1つ目に伺いたいのが、うんうん、手放す系をしたことで坂東さんの社員の方、うん、どんな人が変化しました？
まあ、一番変化したのは私と思います。
わー、なんかちょっと予想外の答えだった。
あ、本当、うんうん、いかに私がその固定概念とか自分の考える正しさとか自分の考える常識とかにとらわれてたかなっていうのは、
なんでしょう、それって気づかされるんですか？自分の行動によって、
うん、
あ、やっぱり固定概念あるなとか、
そう、ね、
自我とか、うん、いろんなことに気づかされての連続みたいな感じですか？
そうね、だから、まあ、自分のところでこの手放す型を始めて、うん、
はい、
いろいろなものをリセットしたんだけど、
はい、
リセットしてみた時に本当にこれってやった方がいいのかなって一時考えるわけですよ。例えば朝礼、
はい、
朝礼って朝礼をやめようと思って一回やめてみたと、
はい、
そうすると朝礼ってそもそも何のためにやるのかなみたいな、いうことを考えるじゃないですか。
面白い、考えますね。
で、私は前は朝8時に会社に来て、
うん、
で若いスタッフと一緒に8時から掃除をすると、
はい、
でその後、新聞をみんなで読むと、
はい、
その後ミーティングをして、うん、始業を迎えるっていうことをやってたんですよ、
はい、
それは私的に正しいと思ってたんです当然、うんうん、それでそれをやった方がいいと思ってたんです、
うんうんうん、はいはい、
だけどそれを一回やめてみたわけです
ね、うんうんうん、
で始業時間までに、まあ、そういうインプットとかちゃんとやるような習慣を身につけた方がいいし、
うん、
まあ、会社は早く来た方がいいし、
うんうん、
掃除とかも自分たちでやるっていう習慣を身につけた方が社会人としていいよねと思ってたわけです、
うんうん、はい、
だけど本当にそうなのかなっていう今思う。
そうか、じゃあ自分の常識を疑うみたいな感じですか。
社会人はこうあるべきだ、
あるべき、あるべき、
若いうちはこういうような習慣を身につけた方がいい、
うん、
っていうようなことが、うん、一回リセットしてみると本当にそれどうなんだろうっていうふうに今は思ってるんですね。
うん、
どう思います、北条さん、そこら辺。
いや、それね、私も実はマナーの講師とかやるじゃないですか、
はいはい、
ビジネスマナーを伝える人間でありながら本当に必要かって思うこととかあるんですよ、
うん、
型でやってないかなとか、
うん、
例えば遅刻をするときに電話が必須であるとか、
うん、
でも LINE とメールとか、メールって昔はわざわざ開きに行かないと開けなかったけど、うん、今 LINE とかだったらオンタイムでリアルに来るじゃないですか、
うん、
でも電話でしなきゃいけないっていう理由ってだんだん減ってくんじゃないとか、
うん、
だから当たり前と思ってたことが案外変わってきてるかもしれないなって思うことがあるんですよね、
うんうんうん、
そうするとなんかあるべきにとらわれてるかなって思う瞬間は結構あります。
はははは、なるほどね、うん、
が時代とともに変化するものもあっていいと思うんですけど、
うん、
ただ本質で変わんないものは変わんないとは思うけど、それって本当っていうのは結構問いかけるようにしてるかもしれない、
うん、なるほどね、うんうん、それから勤務時間も9時スタートだったので、
うんうん、
9時ギリギリに来る人とか、
うん、
遅れてくる人とかは気になるわけですよ、
はいはい、
で9時1分でも遅れたら、うん、まあ、遅れて時間厳守じゃねえなというふうに思ってて、
うんうんうん、
まあ、それはまあ普通だと思うんだけど、
うんうん、
だけどそういうのもなくしたんですね、
はい、
そうすると今はもう気にならないんだけど、
うん、
だけどその特に若い人は9時ギリギリに来てたらやっぱちょっとイラッとしてて、
うん、
もっと早く来たから来た方がいいんじゃないと思ったんだよ、
うん、
それは私の正しさですね。
は
あ、うん、私の正しさ、
うん、坂東さんの基準っていうことですよね。
これまでの基準、
うんうんうん、
常識、
はい、
今までの、
うんうん、
だけどそれって何のために9時に来た方がいいのかなとかいうこととかあるじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、
だしそれが本当に、ミッションを遂行するっていう、うん、仕事をやり遂げるっていうことと関係あるのかどうかっていうこととはこう考え直したって感じですね。
いやそれあのなんか私変化ってね成長だと思ってるんですよ、うん、まあ退化することもあるかもしれないですけど基本的に新しいことにチャレンジして人が変わっていくって成長って言えるじゃないですか、
うん、
でどんな成長があったのかなと思ってたんです、うん、坂東さんの会社にとって、
はいはいはい、
っていうことは坂東さんが手放したことによって多分会社そのものが成長したんじゃないかなと思うんですけどどう思います？
まあ、私の会社は私が経営者なんで、
うん、
まあ、私のレベルが上がれば、うん、その分会社が成長する可能性は高くなる、
はい、
と思うんですよね、
はい、
はトップのレベルによって会社のレベルって決まってくるかなと思って、
そうですね、
だから とにかく私が成長しないといけないというふうには私自身は思ってるんですけどね。
うん、
だそういう意味ではいろんなものを囚われてたなということを思ったので、でそのリセットしてその先どうするかっていうことが大事だと思うんですよね、
はい、
何を考え、
は
い、どういうふうに実行していくっていうことが大事ですけどね、
うんうんうん、
でもそこら辺がちょっと自分自身が自由になれたし、
うん、
いろんな選択肢が持てるようになったかなっていう感じはしてるし、何よりですね人を信じてなかったですね、その時は。だから信じてなかったっていうことが分かったって感じかな、うん、
へえ、監視してたみたいな感じですか、コントロール、ま
あ、管理だよね、
管理ですね、
うん、例えば掃除をしようっていうふうに決めないとやらないよね、
うーん、そうか、
うん、新聞もみんなでこうやって、ね、読まないと読まないでしょと、
うん、
いうふうに思ってた。
そうか、うん、
時間出社時間決めないと時間守らないでしょと、
うんうん、
いうふうに、
うん、
基本的に疑ってかかってます。
すごい、それに気づくってすごいですね。
ああ、それはなんかリセットしたら、
リセットしたらは
誰でも気づくと思うんですよ、うんうん、
それってちょっとなんかふと気になったんですけど子育てとかにも影響してます？
子育ての方がより自由だったかな。
ああ、そうです
か。子育てはね、
うん、
子供のことは根本的にやっぱりすごい信じてますもんね。
ああ、そうか。
無条件に、
うん、
愛情もすごくあるし、
うんうんうん、
だそれがやっぱ前提にあるじゃないですか。
あ、大前提家族っていうつながりがあるから、
うん、そうそうそうそうそう、それと会社のうちのスタッフっていうのはもうすごい自分は大事だと思ってたんだけど、
うん、
やっぱ根本的な発想が違ったんだなっていう感じですね。
すごいな。
だから結局信じてないっていうことが伝わっちゃうんだよね、会社の仕組み上。
そうすると何もかもやらされてるって思ってしまう。
あ、そうそうそうそう、
っていうことが多いでしょうね。
なんか子供でもやさぐれそうじゃない。
そうですね、うん、やろうと思ってたのにチーとか思ったりしますもんね。
そうそうそうそう、
ね、
俺のこと信用してくれないのかよみたいな、
うんうん
うん
うん、
いう感じじゃない。同じことだ
か、うん
うん、だから会社来てなかったら仕事やってんのかなっていうふうに不安になるっていうことは、つまり信じてないっていうことだから。
そうですね、
いろいろなその管理する会社の仕組みっていうのは基本的には社員は管理しないときちっと動かない、
うんうん、
管理する立場の自分の方があるいは経営陣の方が正しいという前提で動いてるっていうことがすごく強く実感できたかなっていう感じです。
そうか、一番変化したのは坂東さんだったんですね。
そうっす、
ね、
よかったです。
いや、よかったですね。
そうね、だから
なんか生き生きしてますもんね最近坂東さん。
あ、そう、
うん、
あ、よかった。
何人かあの共通の知り合いに言われましたよ、坂東さんなんか突き抜けた感があるよね。
突き抜けた感が、
うん、
へえ。
なんかそれは発信とか、
はいはい、
いろんなものからこれもねもちろんそうです
けど、ポッド
キャストもそうですけど、
はいはいはい、
伝わってくるって言ってますよ。
おお、そう、自分は本当に何がしたいのかとか、
うん、
そういう目的、
うんうん、
何のためにとか、
うん、
どうありたいのかっていうことを今までも考えてたつもりだったんだけど、
うん、
改めて一から考える機会が うんと増えたし、自分がやっぱやりたいことをする、うん、やりたいようにするっていうことがよりできるようになったし、うん、うちに関わる人たちにもそういう場を提供したいなと思うようになってきたんで、うん、より、まあ、自分らしくいられるようになってきたっていうことだと思うんですよ、私も含めてね、うん、なので2つ目の質問につながると思うんですけど、はい、手放す系っていうのが広がっていくとどんな人が増えていくかっていうのは、うん、生き生きとした人が増えていくといいなっていう感じですね。
ああ、そうですね。
その今までの管理するっていうことを手放すと、うん、管理する方の不信感もなくなる、うん、まあ、基本的に信じないと性善説が前提になってるんですけど、その本当にこいつ仕事やってんのかなっていうその不信感をポイッともしできれば楽なんですよ、気持ちが。
そうですね、
そう、経営者の方も、
はい、
だし不信感を浴びてる人も楽になるじゃないですか。
そうですね、
ストレスが少なくなるし、はい、でよりその勤務時間とかいろんな仕組みとか、うん、ルールとかに縛られないようになれば、うん、より自分らしく生きやすくなる、うんうん、となると自分の個性を発揮しやすくなる、
はい、
そうすると生き生きした人が、まあ、経営者も、うん、社員も増えてくるといいなという、
そうですね、
まあ、そこが手放す経営をやる目的ですね。
うん、確かに、なんか手放す経営ってすごく考えないとできないと思うんです ね、
うん、そう
ね。でしかも自分の主語じゃなくて、うん、私たちにとって何がベストとか、うん、
はいはい、
なんか主語が私たちになってるすごい気がするんですよね、うん、私にとってだと経営者が下の人に対してだし、うん、みんな私はこういうふうにしたいんですみたいなのが、うん、全員のことを考えなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、なので主語が変わるのかなって今の話聞きながら思ってました。
なるほどね、うん、なんか私たちの会社はどうあるべきかみたいな、
うんうん、
どういう場作り、どういう環境であるべきかみたいなことを考えるって感じですかね、う
ん、なんか自分ごとで ね、
そうね、
全部を考えますよね。
そうそうそう
そ
う
ね、
うん、
いやすごく素敵。そうすると自分ごとになれば自分のことなので責任も持つし、
そう、ね、
生き生きする人が増えるってなると、やっぱり皆さん手放した方がいいですよね。
どうだろう、それが唯一の正解でもないと思うので、うん、はい、これからね企業の1割とか2割はこういう手放す側に変わっていくだろうと私は思ってるんですけど、
はい、
でも業態とかビジネスモデルによっては管理型の方がうまくいくケースもあるし、
そうか、でも管理型プラスこの部分については手放す経営も導入しますみたいなのもありですよね。
もちろんありと思うし、ね、で管理されたい人もいるし、
そっか、
そうそう、会社にとか仕事に何を求めるかっていうのも人それぞれなんで、
そうですね、
そうそう、ただ今はね、うん、管理するっていうことがごく当たり前になってるんで、
はいはい、
ほとんどの会社はそうだけど、
そうですね、
そうじゃない組織もこれからは増えてくるだろうなって、
うん、ちょっと楽しみですね、うん、今後。ありがとうございます、とってもなんかすっきりしました。そして勉強になりました。
こちらこそ、
はい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。所長ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。